今日のメッセージのタイトルは、消すことのできない愛という題です。今日のお話は地獄についてです。聖書の中で最も誤解の多いトピックの一つです。この誤った理解が残酷な神のイメージを多くの人々の心の中に植え付けています。しかし、このトピックについて正しく理解することで、私たちは本当の美しい神の姿を見ることができ、神の愛の深さを知ることができます。では、多くの人が地獄についてどのように理解しているかを見てみましょう。1741年、マサチューセッツ州にあるエンフィールドと呼ばれる小さな町に、神の怒りの御手の中にある罪人という題で、ジョナタン・エドワードという名前のリバイバル派の牧師が礼拝のお話をしました。この説教の中で彼は地獄の火について彼の考えを話しました。彼は、神はあなたを地獄から救い出すことができるだろう。しかしそれはまるで雲か火の上を這い回る虫を捕まえるかのようにあなたを忌み嫌い死ぬほど怒り狂って行われる。神の怒りは火のように燃え上がりあなたを今すぐにでも火にくべようとする。彼の目は清いため見るに耐えないほどあなたを嫌うであろう。あなたの姿はこの世の最も忌まわしい毒蛇よりも千倍も忌まわしいものに映るだろうと語りました。エドワード氏は続けて、あなたのひどく哀れな様子には終わりがない。そこは永遠にあなたの考えや魂を飲み込むであろう。そしてあなたにはいかなる救いもなく、終わりもなく、緩和もなく、休みも与えられないであろう。と語りました。それが彼の考える地獄でした。皆さん、私はこのようなことを一切信じていません。聖書には彼が語ったような教えはありません。今日は聖書の教えを勉強していきましょう。その前に、もう一人のリバイバル派の牧師の言ったことを見てみましょう。サムエル・ホプキンスという有名な先生ですが、彼もまた神について悪いイメージを持っていました。神は恨み深く、悪人が永遠の火で焼かれるのを喜ぶという考えを持っていました。彼が地獄をどのように描写したかをお読みします。彼らが地獄で焼かれる様は天にまで昇り、祝福された者たちの目に永遠に映る。これらの様子は神の性格と栄光を表し、神を愛する者たちにとって最高の娯楽と喜びとなる。永遠の苦痛と火が消え去るとき、祝福された者たちにとっての幸福が終わることとなる、と記しています。それはつまり、あがなわれた者たちの最高の喜びは、悪人が永遠に焼き尽くされることだと彼は言っているのです。このような考えや教えは、ほとんどのキリスト教会の中で信じられています。なんと多くの牧師たちが聖書の神について見るも恐ろしい姿をイメージしていることでしょうか。もう一人、ビル・ウィーゼという人を紹介しましょう。彼は神が23分の間、彼を地獄に連れて行って幻を見せてくれたと主張しています。そして地獄での23分間という本を書きました。彼はその本が地獄の火から見る神の目線を書き記したものだと主張し、アメリカのニュース番組でインタビューも受けています。彼の描写する地獄と悪人の運命はこうです。お読みします。私は空中を落ちていき、地獄に着地しました。そこは耐えられないくらい暑く、生命を維持するのは不可能なほどでした。自分自身がどうしてこのような暑さで生きているのか不思議なくらいでした。わずかに残された空気を吸うために必死であえがなくてはなりませんでした。地獄ではこのように息をするしかないのです。ぜえ、ぜえ、ぜえとこういう感じです。十分な空気がないからです。地獄の匂いはすごく不潔で、腐った匂いがし、気持ちが悪いものでした。硫黄が燃える匂いと、下水と、焼ける肉の匂いなど、想像よりはるかに悪いものでした。地獄ではどんな力も全くなくなってしまいます。どんな動きをしようとも、大変な努力がいりました。それは言葉では表せないくらい全く恐ろしいものでした。そしてそこに、2匹の化け物がいるのに気づきました。彼らが何なのかはわかりませんでしたが、ゆっくりと近づいてきました。彼らは神と私に対して憎しみと悪意を持っていました。動物でも人間でもない、得体の知れないものです。それは大きな突き出た顎を持ち、大きな歯と爪を持ち、そしてその一匹が私を掴み上げ、壁に投げつけました。自分の骨が折れたのがわかりました。もう一匹が私を拾い上げ、引きずり回し、胸を爪で引き裂きました。30センチぐらいの爪です。そして私は床に倒れました。奴らには何の情けもありませんでした。私はその後、火の燃え盛る穴のそばに置かれました。燃え盛る炎は何十メートルも空中に伸びていました。そこで私は初めて人間たちを見ました。人間たちは焼かれていました。 文字通り地獄で焼かれていたのです。それは暗喩的なものでもなく、偶話的なものでもなく、本物の火でした。そして人々は叫んでいました。その叫びは大きく耳が聞こえなくなるほどでした。最もひどい眺めは、今皆さんにお伝えすることもできないほどです。そこら中に蛇やウジ虫がいて、その周りにはあらゆる化け物がいました。醜い、歪んだ姿の化け物たちです。その化け物は大きく3メートルほどもありましたし、小さいものもいました。そのすべてがはっきりと悪の形相していました。と彼は書き留めています。続けて彼は、たとえ5秒でも地獄に戻りたいとは思いません。23分という短い時間だけでしたが、一旦地獄を見れば、自分自身がそこに行くことのないように身を振り返り、正しい人生を歩むようにするのに十分だからです。地獄の恐怖はそれほど強烈で描写できないほどです。地獄の中の私はとても孤独で絶望していました。誰も助けてくれる人はおらず、誰も守ってくれなかったのです。同様に、あなたを守ってくれるために地獄に来るレスキュー隊員はいません。完全に一人ぼっちです。天使もいません。神もいません。地獄は人が想像できるものの中でも最も恐ろしい場所です。あなたが一番嫌っている人ですら、地獄に行ってほしくないと願うようになるほどです。地獄は本当に存在します。私たちは何が何でも地獄に行くことを避けなくてはなりません。と語りました。ビル・ウィーゼ氏は全世界を回り、彼が見た地獄の様子を多くの教会や人々と共有しました。一般的にこのような地獄の様子が信じられています。キリスト教の中でもそう信じられています。悔い改めのない罪人は地獄で永遠に過ごすことになり、そこで救済されることなく焼かれ、拷問を受けると多くの人々が信じています。そして彼らはサタンや悪魔が地獄の支配者だと信じており、神と一緒になって神の恵みを受け入れなかった者たちを苦しめていると考えています。果たしてそれは真実でしょうか？それは聖書が描く正しい神の姿でしょうか？神は罪人を憎み、彼らが焼かれるのを喜んで見物しているのでしょうか？はっきり申しますと、それは全く聖書的ではありません。残念なことに、牧師たちが執念深く怒る神の姿を描くことにより、多くの人々がキリスト教に嫌気をさして教会を去っていきます。地獄に対する誤解は多くの無神論者や不信心者を生み出しています。有名な例でいくと、ロバート・インガーソルという人がいます。彼は偉大な不可知論者と呼ばれ、神を信じない人の中で最も悪名高い人として知られています。ロバートが幼い頃、彼のお父さんがある日、彼をリバイバル集会に連れて行きました。そのリバイバル集会で、牧師が地獄の火で永遠に焼かれる赤ちゃんたちのことを話しました。リバイバル集会が終わった後、小さかったロバートは空の星を見上げ、もし神様がそのような人だったら、僕は神様が大嫌いだ、と思ったそうです。そして彼は残りの人生を、神や聖書や宗教に敵対して過ごし始めたのです。このように地獄に対する誤解は、多くの人に嫌悪感を抱かせ、キリスト教や聖書に背を向けさせているのです。神はご自身の民によって、甚だしく誤解されているのです。神は残虐だと汚名を着せられ、非難されているのです。このような地獄の火についての一般的な教えは、イエスの教えでもありません。しかし多くの人々がそのような教えを信じてしまっているのです。なぜなら、恐怖は人々の心を操作することができるからです。人々は苦しみから逃れようと神を信じるのです。しかし神は私たちに恐怖心を理由に神を信じ従ってほしいと望んではおられません。恐怖ではなく愛によって動機づけられた心を望まれているのです。テモテへの第二の手紙1章の7節をお読みします。というのは神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく力と愛と慎みの霊なのであるとあります。皆さん、神は恐怖を与える方ではありません。神は私たちに力と愛と慎みの心を与えてくださるお方です。神は恐怖の源ではなく、愛の源です。聖書が、神を恐れよというとき、それは神を怖がりなさいと言っているのではありません。それは単に、子供が親を敬うのと同様に、神を敬うことを意味しているのです。しかしサタンは、私たちが威圧的な人を心から愛することができないことを知っているため、神を怖がるように仕向けました。悪魔は多くの人の心の中に歪んだ神の姿を描くために 長い間働いてきました。そして世界に不健康的な非聖書的な神への恐れを抱かせ、神を怖がらせようとしたのです。そして残念なことに、多くの人は神の愛に応えるために生きるのではなく、地獄の火を恐れるがゆえに真面目に生きようと努力しているのです。しかしそのような利己的で自己中心な心を神は受け入れることはありません。また地獄への恐怖や天国の褒美、これら二つのことは信仰を保ち続けるのに十分な要素ではありません。神への信仰を持ち続ける唯一の方法は神への愛だけです。ヨハネの第一の手紙4章の18節には、愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れる者には愛が全うされていないからである、とあります。聖書は神の完全な愛の中には恐れなどないと言っています。私たちがイエスの完全な愛を理解するとき、神の愛は私たちの心の中からすべての恐怖と闇を取り除くことができます。まるで電気をつけるかのように闇は消え去ります。神の愛の光があなたの魂に触れるとき、地獄の火への恐怖、あらゆるものへの恐怖が私たちの人生から消し去られるのです。聖書は恐怖心から神に従っている者は本当の意味で神の愛を理解していないと述べています。では私たちはどうやって神を愛することができるのでしょうか。先ほどの聖句の続きを読みましょう。ヨハネの第一の手紙4章の19節です。お読みします。私たちが愛し合うのは神がまず私たちを愛してくださったからである、とあります。神の特徴の一つは愛です。そして神がどれほど私たちを愛しているかを理解するとき、私たちも同じ愛情で応えることができるのです。愛は私たちの心からの愛を呼び起こします。私たちの心の中で愛が次第に育ちます。ですから私たちが焦点を当てるべきは神の愛なのです。ヨハネの第一の手紙4章の8節に、愛さない者は神を知らない。神は愛である、とあります。愛さない者は神を知りません。この神を知るという言葉は、知的な理解よりも深い知るを意味します。この知るという意味は経験するという意味があります。創世記4章の1節に、アダムはイブを知った。そして彼女は息子を身ごもったとあります。このように聖書の中の知るという言葉は親密、一致、結びつきを意味します。神を知ること、それは知的な理解を超えることです。愛を知らない者は神を経験していない、つまり神と一致していないことを聖書は示しています。私たちが無限の神の愛を経験するとき、私たちの心に神の愛が育まれます。そしてそれは私たちの人生から恐れを取り除いてくれるのです。感謝ですね。聖書は神の本質は恐怖の神ではなく愛の神であると述べています。では神の愛とはどのようなものでしょうか。雅歌8章の6節と7節を見てみましょう。はじめに6節をお読みします。私をあなたの心において印のようにし、あなたの腕において印のようにしてください。愛は死のように強く、妬みは墓のように残酷だからです。そのきらめきは火のきらめき、最も激しい炎です。とあります。神の愛がいかに力強いかがわかりますね。この聖句で神の愛は炎に例えられています。死よりも強い炎です。七節には、愛は大水をも消すことができない。洪水も溺れさせることができない。もし人がその家の財産をことごとく与えて愛に変えようとするならば、痛く癒しめられるでしょう、とあります。愛が炎に例えられ、そして聖書が言うように水も消すことができない愛ならば、それは消えない愛ということになります。私たちも炎のような情熱という表現を使うことがありますが、神の愛も火のきらめきや炎で象徴されることがわかりましたね。皆さん、神の愛が炎として表現されるということをぜひ覚えておいてくださいね。出エジプト記34章の6節と7節を見てみましょう。聖書はここで神の特徴について述べています。この場面で神はモーセの祈りに答えています。モーセの祈りは、主よ、あなたの栄光をお示しくださいというものでした。栄光には特徴という別の意味があります。言い換えると、モーセは、主よ、あなたは誰なのか、どのような方なのか、あなたの栄光、あなたのお名前をお示しくださいと祈っていたのです。 そして神は彼の特徴、つまり性質について語られました。神がどのようにご自分のことを説明したのかに注目してください。では出エジプト記34章の6節と7節をお読みします。主は彼の前を過ぎて述べられた。主、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠の豊かなる神。慈しみを千代までも施し、悪と、咎と、罪とを許す者。しかし罰すべきものを決して許さず、父の罪を子に報い、子の子に報いて、三代四代に及ぼす者、とあります。ここでわかるのは、神は憐れみの神であるということですね。神が憐れみ深いお方だという真実に感謝したいと思います。では、聖句の後半部分はどうでしょうか。罰すべきものを罰決して許さずと書かれていますが、それはつまり、神は単に憐れみ深い神でなく、同時に義と公正平等の神でもあるということです。神はコインの裏と表のような性質を持っています。神は憐れみ深くあるのと同時に、完全に公正でもあるのです。神の憐れみと義は一貫性があり、またそれは変わることのない不変なものです。この二つのことはお互いに相反するものではありません。神の義は神の憐れみの印です。今日、このセミナーで地獄の火について学んでいくうちに、それがはっきりとわかるようになるでしょう。神は愛であります。神の愛は憐れみと義という二つの方法によって表されます。ナホム書一章の三節を読みましょう。ここに神の憐れみと義、コインの裏と表の両方を見ることができます。お読みします。主は怒ること遅く、力強き者、主は罰すべきものを決して許されないものとあります。神は罰されるべきものを無罪にする方ではありません。神は公正で公平な神であります。そして聖書は、神はその憐れみのゆえに罪人に終わりをつけるのだということをはっきりと述べています。神は全宇宙から罪を取り除いてくださいます。神の憐れみは、罪人が許しを請うときには必ず手を差し伸べます。しかし、彼の憐れみを拒否した者は、神の義により裁かれるのです。では、神の憐れみを拒否した者に対する罰とは一体何でしょうか。罪にしがみつき、悪を行い続ける者に対する罰は何でしょうか。ローマ人への手紙6章の23節には、罪の支払う報酬は死であると書かれています。神は彼の義のゆえに、すべての罪と悪を宇宙から取り除きます。神の掟は愛の掟です。そして命と自由の掟です。ですから愛、命、自由の掟を破る者の結果は死に値するのです。これが罪に対する公正な罰です。さて、皆さんの中にはこれのどこが憐れみなのだろうか。罰を与えることは憐れみとは正反対に見えるようだが、と考える方がいらっしゃるかもしれません。罪人の死と神の憐れみはどのように結びつけられるのでしょうか。これからご一緒にその謎を紐解いていきましょう。まずはじめに地獄の目的を考えてみましょう。どうして聖書の中に地獄についての記載があるのでしょうか。ここはとても重要なポイントです。いいですか？よく聞いておいてくださいね。地獄の火の本当の目的は罪人を罰するためではありません。その本当の目的は全ての罪と悪を浄化するためです。罪人を罰するためではなく、宇宙を清めるためにあるのです。神は執念深く、怒り狂う神ではありません。悪人が滅ぼされるのを見て喜ぶようなお方ではありません。神は全宇宙を悪と罪から守るために、それをなさるのです。なぜなら、罪は疫病のようなもので、その病気を持ってない人に次々と感染し、瞬く間に広がっていくからです。その恐ろしい病から全宇宙を守るため、罪と悪人を滅ぼすのです。次に、ナホム書一章の5節から9節までをお読みします。諸々の山は彼の前に古い、諸々の丘は溶け、地は彼の前に虚しくなり、世界とその中に住む者も皆虚しくなる。誰が彼の憤りの前に立つことができよう、誰が彼の燃える怒りに耐えることができよう、その憤りは火のように注がれ、岩も彼によって裂かれる。主は恵み深く、悩みの火の要害である。彼はご自分を酒どころとするものを知っておられる。しかし彼はみなぎる洪水で穴を全く滅ぼし、斧が敵を暗闇に追いやられる。 あなた方は主に対して何を図るか。彼はその敵に二度と仕返しをする必要がないように敵を全く滅ぼされる。とあります。この聖句には、神がこの世界と悪を火によって滅ぼす理由がはっきりと書かれています。五節の虚しくなりというところですが、英訳では虚しくが燃えると表現されています。つまり聖書は、地は神の存在の前に燃えると書いています。何が地を燃やすのですか？神の存在、神の栄光がすべてを燃やしてしまうのです。神の栄光が炎と例えられていたのを覚えていますか？この私たちが住んでいる世界は、神の栄光の炎によって滅ぼされるのです。しかし、七節には、主は恵み深くとありますね。それは炎によって浄化をなさる主の姿を表しています。炎によってすべてを滅ぼすことは、神の執念深さから来るものではないのです。それは、人々を罰するためではなく、神の掟を破り、彼を傷つけた人々に対して復讐をしているわけでもありません。それは、宇宙の浄化であり、罪と悩み、すべての苦しみに終わりを告げるためなのです。それは神の優しさなのです。ヨハネの黙示録21章の27節をお読みします。しかし、汚れた者や忌むべきことを、及び偽りを行う者は、その中に決して入れない。入れる者は、子羊の命の書に名を記されている者だけである、とあります。聖書は、汚れた者や偽りを行う者は、誰も永遠の御国へ入ることができないと述べています。つまり、その時には、宇宙のすべての汚れた者や罪が消し去られるということです。神はそれを義をもってなされます。神は全世界のために罪を撲滅させなければなりません。それは、全宇宙の安全を守るための憐れみの行為によるものです。神は罪人を愛しておられます。私たちがどんな人間であろうと、何をしようと、どのような人生を送っていようと、神は罪人を愛しておられます。しかし神は、罪人を愛されるのと同じくらい罪を嫌っています。なぜなら、罪は彼が愛するものを傷つけるからです。罪は人間を傷つけます。罪は神を傷つけるだけではなく、彼の被造物を傷つけます。神が愛してやまないすべてのものを、罪は傷つけるのです。私は子供が大好きです。子供が好きなので、子供を虐待する人や物に憎しみを覚えます。しかし私が子供を好きだと言いながら、誰かが子供を虐待することを容認してしまったらどうでしょうか？それは間違っていますよね。では薬物はどうでしょうか？愛する人が薬物に溺れているとします。すると私は当然ながら薬物を嫌うはずです。ですが私が薬物使用を認めてしまったらどうでしょうか？本当にその人たちを愛していることにはならないはずです。そういうわけで、神の罪人への愛は、罪への憎しみとなって現れるのです。そして神はいつかその罪を撲滅させるのです。罪人への愛ゆえにそうなさるのです。つまり、神は私たちを、私たちに痛みをもたらす罪から救ってくださろうとしているのです。罪への憎しみの度合いは、罪人への愛と同じなのです。神は罪人たちに無限の愛を持っています。ですから、私たちを傷つける罪に対して、無限大の憎しみを持っているのです。このように、神の正義は罪を強制的に撲滅せざるを得ないのです。しかし、憐れみ深い神は、罪を消し去る前に、罪人と罪を切り離そうと必死に働き、すべての人を納得させた上で、そのようになさいます。そのため、キリストの福音、つまり救いの計画は、罪を罪人から切り離すことに焦点を当て、罪から離れるよう人々に呼びかけています。そうすることによって、神が罪人を滅ぼすことなしに、罪を滅ぼすことができるようになるからです。神は強制的にではなく、愛をもって罪人に罪から離れるよう呼びかけています。エレミア書31章の3節をお読みします。主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛をもってあなたを愛している。とあります。この聖句の続きをそのまま直訳すると、それゆえ愛をもって私はあなたを引き寄せたというふうに訳されます。無知で叩いてあなたを動かすのではなく、愛をもってあなたを引き寄せるというのです。神は私たちが罪から離れ、彼のもとに来てほしいと望んでおられます。そしてそうするために、地獄への恐怖や 天国の奉仕を用いて人々を導くのではなく、限りない愛を持って引き寄せてくださるのです。十字架上に表されたイエスの愛は、人類の心の中に罪への憎しみと彼への勝利を呼び起こすものでした。キリストの愛によってのみ、私たちは罪と悪に対しての勝利を得ることができるのです。感謝ですね。神は決して私たちを強制することはありません。ご自分の意思を押し付けることもなさいません。私たちが自分自身の運命を選ぶのです。罪にしがみつきたいのなら、そうしても良いのです。神の愛とその引き寄せる力を拒否しても良いのです。しかし、私たちが神を無視し、軽視し、主を遠くへ追いやるとき、とても深く傷ついているのは神ご自身だということを覚えておきましょう。神を傷つけるのと同時に、私たち自身を傷つけているということも忘れないでいてくださいね。箴言8章の36節をお読みします。私を失う者は自分の命を損なう、すべて私を憎む者は死を愛する者であるとあります。聖書によると罪人は死を望んでいることがわかります。ですから死は悪人への罰であるのと同時に、彼らに対する神の無限の愛の行為です。罪人は死を望んでいます。神は彼らに彼らが欲しがっている死を与えるのです。悪人が滅ぼされるその理由は、罪人が天国では幸せになれないことを神はご存知だからです。彼らは天国で惨めになるでしょう。天国には彼らが愛するすべての世俗的なものはありませんから。彼らは退屈してしまうのです。天国はそこに行きたいと望む人たちの場所です。罪人にとって天国とは退屈でたまらない場所なのです。罪人は天の住まいに何の喜びも見出せないのです。ある人は罪人についてこう語っています。罪人は神の御前では幸せになれるはずがない。聖なる者たちとの交わりでは肩身の狭い思いをするだろう。たとえ天国に入れる許可をもらったとしても、そこには彼らにとって喜びがない。義人の心にある限りない非利己的な愛は、罪人の心に何も響かない。彼の考え、興味、動機はそこに住む罪のない人々の行為から全く外れたものとなるだろう。彼は天国のハーモニーの不協和音になるだろう。彼にとって天国とは拷問のようなものだ。天国で罪人は幸せになれません。そこは永遠の苦しみとなるでしょう。悪人は光そのものであり、喜びの対象である神から隠れたいと願うでしょう。神が罪人を無理やり追い出すのではなく、むしろ彼ら自身が義人の仲間に入れないため、彼ら自身を閉ざしてしまうのです。神の栄光は彼らにとって焼き尽くす火となるでしょう。しかし罪人らは、彼らのために十字架でお亡くなりになられた方の御前から逃れ、滅ぼされることを喜んで受け入れるのです。彼らにとって地獄の火で滅ぼされることは恵みなのです。神から離れることは彼らにとってとても幸せなことなのです。神は救いを拒んだ者を見て涙を流されるでしょう。決してお喜びになることはありません。エゼキエル18の32節に、私は何人の死をも喜ばないのであると主なる神は言われる。それゆえあなた方は翻って生きよとあります。神は悪人が滅ぼされるのを見て喜びを感じるお方ではありません。復讐をするような執念深い神ではありません。悪人が滅ぼされるとき、神は悲しまれます。悪人を滅ぼす行為は、イザヤ28章の21節によると、その技は異なったものであるとあります。異なったものとはどういうことでしょうか。それは何かを破壊することは、神の性質とは異なっているということです。神の性質は創造であり、破壊ではありません。築き上げるものであり、打ち壊すものではないのです。しかし、神は公正な方であられるがゆえに、滅びをもたらすのです。神はそれを決して喜ばれません。神はひどく涙を流すでしょう。神は救いを拒んだご自分の子供らなしに、永遠に生きなければならないのです。皆さん、神は今私たちに、あなたの罪を私に委ねなさい。私はあなたの人生から罪を取り去り、あなたに平安を与えよう、と語りかけてくださっています。そして、申命記39章の19節にあるように、私は今日、天と地を読んで、あなた方に対する証人とする。私は 命と死及び祝福と呪いをあなたの前に置いた。あなたは命を選ばなければならない。そうすればあなたとあなたの子孫は生きながらえることができるであろう、と私たちに語りかけてくださっています。私たちの選びは私たちの子孫まで影響を及ぼします。私たちが神を選ぶことで子供たちや愛する者たちに良い見本を見せることができます。それは私たちが神を選ぶ時の理由の一つでもあります。私たち自身のためだけでなく、私たちの影響を受ける周りの人たちに対して模範とならなければならないのです。私たちは命を選ばなくてはなりません。祝福を選ばなくてはなりません。神を選ぶ機会が今与えられています。私たちは今こそ自分自身の運命を自らの選びによって決定するのです。神は私たちの選択の自由を尊重されます。神は救いを強制することはありません。私たちが自分自身の運命を決定するのです。私たちが罪を選ぶとき、その時私たちは滅びの道を選んでいることになるのです。以上のことから、裁きと罪への罰は罪人に対する憐れみの行為であり、全宇宙を守るための憐れみの行為であることが分かりましたね。では、地獄についての一般的な質問に聖書を用いて答えていきたいと思います。地獄とは何か、地獄はどこにあるのか、それはいつスタートしてどれぐらい続くのか、地獄の火の中にどのように神の愛を見出すのか、というような皆さんの質問にお答えします。さて、最初にお答えするのは、地獄とは一体何ですか、という質問です。地獄という言葉を研究すると、聖書の中に54回出てくることがわかります。54回です。旧約聖書には31回出てきます。それはヘブライ語のシェオルという語で、実際には墓という意味の語が、地獄または黄泉として訳されています。よって地獄は燃える場所を表すのではなく、単に墓を意味します。皆さん覚えておいてくださいね。新約聖書には23回出てきます。そのうちギリシャ語のハデスという語が11回出てきます。これもまた墓という意味があります。こちらも旧約聖書同様に火の燃え盛る地獄を表すというよりは、ただ単に死んだ者のための場所を示しています。残りの12回ですが、それはギリシャ語のゲヘナという言葉で、それは私たちが一般的に考える燃え盛る地獄を意味し、滅びの場所だと考えられています。そして面白いことに、それはエルサレムの南にある実際の谷、ヒンノムの谷を指しています。そこはすべてのゴミを捨てるところでした。ゴミやいらないもの、残飯や死んだ動物や死体などはすべてこのヒンノムの谷で焼かれていました。そしてそこで火によって焼き尽くすことができないものは何でも虫によって食い尽くされていました。聖書はそれを象徴として地獄の火で完全に滅ぼされる悪の象徴として用いたのです。さて、墓については前のセミナーで勉強した通りですので、皆さんご存知だと思います。人が死ぬと彼らは復活の時まで墓の中にいるのでしたね。ですから、今日は墓という言葉と同様な意味を持つ地獄、ハデスやシオルについては学びません。燃え盛る火、または燃え盛る場所と同様な意味を持つ地獄、ゲヘナに注目していきたいと思います。つまり、炎の燃え盛る地獄について学びます。まずはじめにゲヘナがどこにあるのか、そしてそれはいつ燃え始めるのかを学びましょう。イエスは、それは世の終わりに起こるとお言われになりました。マタイ13章でイエスは畑に種をまく人の例え話をされました。マタイによる福音書13章の40節から43節をお読みします。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもその通りになるであろう。人の子はその使いたちを使わし、つまずきとなる者と、不法と行う者と、ことごとく御国から取り集めて、炉の火に投げ入れさせるであろう。そこでは泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。その時、義人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝き渡るであろう。聖書には、麦と毒麦が一緒に生えたとあります。そしてその毒麦とは悪人、悪を行い、神の賜物を拒否した者たちを表しています。そして聖書はその毒麦が一緒に集められ、完全に燃やし尽くされたと書いてあります。彼らは滅ぼされたのです。つまり悪人たちは毒麦で表されていて、彼らはこの世の終わりに焼かれ滅ぼされるのです。では49節50節を見てみましょう。世の終わりにもその通りになるであろう。 すなわち御使いたちが来て、義人のうちから悪人をえり分け、そして炉の火に投げ込むであろう。そこでは泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう、とあります。ここで聖書ははっきりと悪人は世の終わりに滅ぼされると書いてあります。つまり燃えている地獄、悪人が拷問を受けている地獄というものは今は存在しないことになります。そのような地獄について聖書は教えていないのです。ペテロの第二の手紙2章の9節と10節を読みましょう。こういうわけで、主は信心深い者を試練の中から救い出し、また不義な者ども、特に汚れた情欲に溺れ肉に従って歩み、また権威ある者を軽んじる人々を罰して裁きの日まで閉じ込めておくべきことをよくご存知なのであるとあります。聖書は不義な者どもや悪人たちを裁きの日まで残し罰すると述べています。悪人は裁きの日に滅ぼされます。ですから今現在地獄で苦しむ悪人はいないのです。たとえ多くのクリスチャンがそれを信じていたとしても、聖書はそんなことを教えていません。また、ペテロ第二の手紙3章の7節も見てみましょう。お読みします。しかし、今、天と地とは同じ御言葉によって保存され、不信仰な人々が裁かれ、滅ぼされるべき日に火で焼かれる時まで、そのまま保たれているのである。とあります。悪とこの地は火で焼かれるまでそのまま保たれるとありますから。彼らはたった今焼かれているのではありません。裁きの日に悪人は罰されるのです。そして地獄の火で滅ぼされるのです。では次の質問です。最後の審判の日まで彼らはどこに閉じ込められているのでしょうか。前回のセミナーで勉強したことを復習してみましょう。私たちはイエスが来られるとき、まず最初の復活で義人を墓から呼び起こし、眠りから覚ますことを学びました。ヨハネの福音書5章の28節と29節を見てみましょう。イエスは言いました。このことを驚くには及ばない。墓の中にいる者たちが皆神の子の声を聞き、善を行った人々は生命を受けるために蘇り、悪を行った人々は裁きを受けるために蘇って、それぞれ出てくる時が来るであろう、とあります。ここでイエスは命を受けるための復活と滅びのための復活について話しておられます。私たちはヨハネの黙示録20章においてこの2つの復活が千年の異なる時に起きるということを学びました。命を受けるための最初の復活はイエスの再臨の時に起きます。それを示す聖句はテサロニケ第一の手紙4章の16節で、すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえりと記されている通りです。最初の復活はつまりイエスが私たちを天の住まいへと連れていくときに起こるものです。その後の千年間、聖なる者たちは天に住み、サタンは荒れ果てた地球において鎖につながれます。そしてその千年の終わりに滅びのための復活、つまり第二の復活があります。そしてその日に彼らは燃え盛る火で滅ぼされるのです。ヨハネの黙示録21章2節をお読みします。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを出て天から下ってくるのを見たとあります。そして5節に、それ以外の死人は千年の期間が終わるまで生き返らなかったとあります。聖書は聖なる都は千年後に降りてくること、その時に悪人が復活することを教えています。それまでは死んだままの状態、眠っていることになります。続いて12節には、また死んでいた者が大いなる者も小さき者も共に御座の前に立っているのが見えた。数々の書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これは命の書であった。死人はその仕業に応じ、この書物に書かれていることに従って裁かれた。とあります。第二の復活である。滅びの復活に預かった悪人たちは最後の裁きを受けます。悪人たちは神の都を取り囲み、力ずくで奪い取ろうとします。すると9節を読むとわかりますが、天から火が下ってきて彼らを焼き尽くします。これが地獄の火の燃え始めです。それは今燃えているのではなく、千年の最後の火、最後の裁きの火に起こります。悪人は火で焼き尽くされるとありますが、この言葉には食い尽くすという意味もあります。あなたの前に食事の入った皿があるとします。あなたがそれを食い尽くしたと言ったとき、 その皿の上には何も残っていないことになりますね。それが聖書が言う悪人の運命です。彼らは神の臨在の火によって一人残らず焼き尽くされるのです。焼かれた後には何も残りません。次に14節と15節を見てみましょう。お読みします。それから死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。この命の書に名が記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。とあります。聖書は世界は火の池になると書いています。そして悪人はこの火の池で二度目の死を体験し滅ぼされるのです。ペテロ第二の手紙の3章の10節には、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろうとあります。この聖句によると、火の池はこの地球の上で燃えていることになります。地球の中心ではありません。地獄の火はこの地球の表面で燃えているのです。他の聖句も見てみましょう。申命記32章の22節には、私の怒りによって火は燃え入れ、黄泉の深みにまで燃え行き、地とその産物とを焼き尽くし、山々の元湯を燃やすであろう、とあります。この聖句に出てくる黄泉とは、ヘブル語では墓場を意味しています。よって、墓場の隅々まで焼き尽くすという意味があり、どこか地球の深いところに地獄があることを意味しているのではありません。今お読みした数々の聖句にもあるように、聖書ははっきりと地獄の火は地球の表面で燃えていると書いてあります。この世界は地球は火によって焼き尽くされるのです。そして神が罪を滅ぼすために火をお持ちになる理由は、前にも述べた通り、悪を罰するためというよりも地球を悪から浄化するためなのです。火葬は埋葬や水槽に比べると強い浄化作用があります。悪を滅ぼす火は宇宙を罪と悪と苦しみから清めるためのものです。それは悪人の完全な消滅です。彼らは宇宙から撲滅されます。そして復活の望みはありません。完全な終わりです。彼らは滅ぼされ、この地球は火によって浄化されるのです。どうですか皆さん、ここまでご理解していただけたでしょうか。第一と第二の死について、聖句を用いてもう少し詳しく学びましょう。第一の死は、この罪深い世界に住んでいる結果として、皆が体験しなければならない死だと学びましたね。義人であろうと、悪人であろうと、イエスを信じようと信じまいと、すべての人が第一の死を迎えます。イエスは第一の死から私たちを救うためにおいでになったのではありません。彼は私たちを第二の死から救うためにおいでになられたのです。第一の死は、この罪深い世界に生きている結果として、すべての人が死ぬことを言っています。しかし、第二の死は、悪人だけが体験するもので、神の愛に対抗すること、不信仰の結果から起こる、永遠の、または永久的な死を意味しています。第一の死は罪の結果です。しかし、第二の死は、罪に対しての罰です。地獄の経験というのは、永遠の火で苦しめられることではなく、神から永遠に切り離されるという恐ろしい経験のことです。神があなたに与えようとしていたものを拒否し、救いの間を隔てたすべての言い訳や罪を見ることに対する苦悩であり、苦痛であります。悪人は信じがたいほどの自責の念と後悔を覚えることでしょう。これが地獄の経験であります。そして悪人を滅ぼす日は、このような精神的な苦悩から彼らを解放するものなのです。第二の死は完全な滅びです。第二の死は復活の希望がないまま神と永遠に離れることです。多くの人はサタンが地獄の支配者だと考えていますが、彼も第二の死で完全に滅ぼされることを覚えておいてください。ヨハネの黙示録20章の10節には、そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれたとあります。またエゼキエル書28章の18節にも、私はあなたの中から火を出してあなたを焼き、あなたを見るすべての者の前であなたを地の上の灰とした。あなたは恐るべき終わりを遂げ、永遠に失せ果てる。とあります。ここでのあなたはサタンを意味しますから、サタンも火の池で滅ぼされることが明確にわかりますね。神はサタン、罪、そして悪人を滅ぼします。神はすべての根源である罪を、サタンの心の中から滅ぼそうとしています。なぜなら、そこから罪がスタートしたからです。ルシファーの心が高ぶったため高慢になり、 彼は神に対して反抗するようになったからです。聖書には、サタンは灰になり、彼の存在は永遠に失せ果てると書いてあります。サタンは完全にこの宇宙から滅ぼされるのです。これが第二の死です。ナホム書1章の9節にも、あなた方は主に対して何を図るか。彼はその敵に二度と仕返しをする必要がないように、敵を全く滅ぼされるとあります。この宇宙上で二度と悩みの種が起きないよう、すべてが滅びるのです。そして古い世界の灰の中から、神は新しい世界をあがなわれた者たちの前に創造されるのです。ペテロ第二の手紙3章の13節には、私たちは神の約束に従って義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいるとありますが、これは千年期の最後に起こります。そしてその時こそ、マタイによる福音書5章の5節にあるイエスの言葉、柔和な人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐであろうが成就されるのです。世界が火によって浄化される時、悪人やサタンはこの宇宙からその存在を完全に滅ぼされます。神はこの世界を新しく創造されます。そして柔和な人たちはその地に住むのです。神がすべての被造物のためにこの大騒動に終わりを告げることは何という安堵感でしょうか。このような理由から私たちは地獄の日を待ち望むべきではないでしょうか。それは恐ろしいものではなく素晴らしい出来事なのです。それは完全な終わりをもたらします。二度とサタンがあなたを誘惑することも、落胆させることも、おじけづかせることも、打ち砕くこともありません。悩みの種となるものは二度と立ち上がってはきません。あなたの敵は永遠に消え去ったのです。そして私たちの王である神が勝利したのです。私はその日が待ち遠しくてたまりません。皆さんもそうですよね。この世界の終わりは悪い知らせではなく良き知らせです。神がそうなさるのは、彼が執念深い神だからではありません。全宇宙の永遠の安全のために、この大騒動に終わりを告げるのです。皆さんはここまでの学びで、千年期の終わりに炎が下されること、そしてその理由を理解されたはずです。ところが、ほとんどのクリスチャンは、彼らは病むことなく永遠の年月の間、焼かれ続けると信じています。しかしこのことは聖書に見出すことができません。では、聖書は何と言ってるでしょうか。悪人の滅びはどれぐらい完璧になされるのでしょうか。どれくらいの間彼らは焼かれるのでしょうか。では聖書をもとにもう少し考えてみましょう。神が悪人を永遠に苦しめない理由が3つあります。その1つ目の理由は、地獄の火が地球の表面上で燃え、柔和な者たちがその後その地を受け継ぐと聖書に書いてあるからです。もし悪人が永遠に地球上で焼かれているのなら、どのようにして柔和な人たちがその地を受け継ぐことができるでしょうか。もしそこが永遠に燃え続けているのなら、受け継ぐことはできませんよね。ですから、地獄が永遠であるはずがありません。神は古いものを火によって浄化した後、そこに新しい地を創造されるからです。これが一つ目の理由です。二つ目の理由は、さらに大事なことですが、神は公正で公平な神だからです。神は悪人を愛しておられます。そのため彼らに対して永遠の苦しみを与える罰をお与えになるはずがありません。神は公正で公平な神です。もし罪人が永遠の絶え間ない年月の間、休息も救済もなく焼かれるのが本当だとするなら、私は今日無神論者になりましょう。そのような神は信じたくないし、従いたくもありません。しかし神はこのような方ではありません。憐れみと愛に満ち溢れた神であります。次に3つ目の理由を見てみましょう。悪人が永遠に苦しめられない理由、それは不死の魂というのが存在しないからです。多くの人は魂は死なないと考えています。この教えはギリシャのヘレニズム哲学から来ています。それは実体二元論と呼ばれていて、ギリシャの哲学者プラトーによって広まりました。そしてこの永遠に焼かれる地獄という異教の教義は、次第にクリスチャン教会に持ち込まれました。永遠の苦しみの教義は、聖書を正しく理解したものというよりも、異教の哲学に結びつけられるものが多々あります。魂は不死ではありません。クリスチャンが信仰する不死というものは、人間に備わっている心や魂ではなくて、イエスが再び来られる復活の時に、神によって与えられるものです。 不死の魂の教義は、堕落したキリスト教、ねじ曲げられたユダヤ教、異教の哲学、そして迷信的な偶像礼拝から受け継がれてきています。蛇から異教へ、異教からパリサイ人へ、それからカトリック教会へ、そしてプロテスタントへと浸透してきたのです。蛇はアダムとイブに向かって、あなたは決して死ぬことがないと語りました。これが不死の魂の教義の由来です。そしてこの世界のほとんどのキリスト教会がこの教えを信じることになったのです。不死の魂を火にくべるからこそ、死の来ない苦しみと拷問が与えられ、それが永遠の苦しみにつながります。人々が地獄での永遠の苦しみを信じるのは、不死の魂を信じるからとも言えます。しかし私たちが学んだ通り、魂は不死ではありません。このように間違った前提から始まると、間違った結論になることがわかります。サタンに惑わされ、永遠に火で焼かれるためには、永遠に生きるということを信じてしまいます。騙されないように注意しましょうね。皆さん、私の信じている地獄の火は熱く、すべての罪を清め、すべてに終わりをもたらすものです。それは悪と罪人を悲惨な状況から滅ぼすためにあります。サタンは神が持っている真実の数だけ偽物を用意し、人間を騙し続けます。ですから、地獄の火に関する真実と嘘を見極めることはとても大切なことなのです。エゼキエル18章の4節には、見よ、すべての魂は私のものである。父の魂も、この魂も私のものである。罪を犯した魂は必ず死ぬ、とあります。聖書は、魂は必ず死ぬと述べています。聖書を信じましょう。次にローマ人への手紙6章の23節をお読みします。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である、とあります。罪の支払う報酬は死です。この聖句においてパウロは死と命を対比しています。永遠の命に対して永遠の死、復活の希望のない死があるということを聖書ははっきりと述べています。悪人の存在が完全にこの宇宙から滅ぼされるのです。さて、ヨハネによる福音書3章の16節を見てみましょう。ここにもはっきりと永遠の命と永遠の滅びを対比している聖句を読み取ることができます。お読みします。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、とあります。他にもマタイによる福音書10章の28節を見てみましょう。また、体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい、とあります。魂をも滅ぼす方、それは神であります。最後の炎によって灰以外何も残らなくなるまで完全に焼き尽くされるということです。次に、マラキ書の4章の1節を読みましょう。万軍の主は言われる。見よ、炉のように燃える日が来る。その時すべて高ぶる者と悪を行う者とは藁のようになる。その来る日は彼らを焼き尽くして根も枝も残さない、とあります。つまり悪人は完全に焼き尽くされ、根も枝も木のすべてが焼き尽くされます。そこには終わりがあります。それは滅びであり、悪人の消滅であり、永遠の苦しみや拷問ではありません。マラキ書の4章の3節には、あなた方は悪人を踏みつけ、私がことを行う日に、彼らはあなた方の足の裏の下にあって灰のようになると、万軍の主は言われる、とあります。聖書は、悪人は灰のようになると言っています。もし悪人が永遠の苦しみの中で焼かれて死なないとするのなら、どうやって灰になることができるでしょうか。できませんよね。聖書は悪人は灰になるまで焼かれると書いてあります。これが悪人の運命です。詩編37編の20節をお読みしましょう。しかし、悪しき者は滅び、主の敵は牧場の栄の枯れるように消え、煙のように消え失せるとあります。聖書は、悪人は灰になるまで焼かれ、煙のように消え失せると言っています。これが第二の死です。復活の希望のない死です。悪人は完全に消滅し、焼き尽くされ、滅ぼされるのです。彼らの存在は完全に消えてしまいます。彼らの存在は、彼らが選んだ罪と同じように滅ぼされるのです。聖書の中には、ラザロと止める人の例え話のように、私たちが今読んだ聖句と矛盾するものが多少あります。聖書のある箇所には、永遠に続く日、または永遠の日と書いてあるところもあります。しかしそれらは聖書が矛盾していることにはなりません。 聖書において矛盾しているような箇所があるとすれば、そのほとんどが誤訳であったり、表面的な理解や解釈をしていることがあります。あるトピックに関して何が真実なのかを知るためには、そのトピックに関して聖書全体が何と言っているかを調べなくてはなりません。そのトピックについて記述してあるすべての聖句や関連する聖句を取り上げなくてはなりません。それらを比較し調べなければなりません。一つのトピックを研究したとき、50の聖句が同様のことを言っており、5つの聖句が矛盾している場合、一体何を元に教義を打ち立てるべきでしょうか。もちろん少数ではなく、多数の聖句による証拠を見出すことが大事です。そしてその少数の聖句を聖書全体が示す光に従って研究し解釈しなくてはなりません。そのように注意深く内容に沿って研究することで、聖書が完全に調和していることがわかります。今日はもう少し時間があるので、永遠の罪を受ける、永遠に続く日というような、一見矛盾しているような聖句をご一緒に調べてみましょう。ユダの手紙1章の7節をお読みします。ソドム、ゴモラも周りの町々も同様であって、同じように淫行にふけり、不自然な肉欲に走ったので、永遠の火の刑罰を受け、人々の見せしめにされているとあります。ここでソドムとゴモラは永遠の火の罰を受ける霊として用いられています。しかしソドムとゴモラは今もなお燃え続けていますでしょうか。いいえ、今は燃えていませんね。そこは火によって何も残らなくなるまで完全に焼き尽くされました。ソドムとゴモラは永遠の火の霊として記されていますが、実際それは今現在も燃え続けているわけではありません。ペテロの第2の手紙2章の6節を見ると、またソドムとゴモラの町々を灰に着せしめて破滅に処し、不信仰に走ろうとする人々の見せしめとし、とあります。ここでもユダの手紙の聖句と同じように、ソドムとゴモラは永遠の火の報いを受けた霊として書かれていますが、実際にそこは今も燃えているわけではありません。永遠の火という表現が、彼らは灰以外何も残らないほど焼かれたという意味であり、永遠の苦しみという意味ではないことがわかります。皆さんに今日はっきりと理解してほしいのは、悪人が永遠に火の中にいることではなく、神の栄光を表す火そのものが永遠だということです。ヘブル人への手紙12章の29節においても、私たちの神は実に焼き尽くす火であるとあり、私たちの神は永遠の火、永遠の栄光を持つお方だということがわかります。次に出エジプト記24章の17節を見てみましょう。聖書は先ほどの聖句と同様に神を火に例えています。お読みします。主の栄光は山の頂きで、燃える火のようにイスラエルの人々の目に見えたが、とあります。この聖句においても神の栄光、つまり神の愛は消すことのできない永遠に続く火だということがわかりますね。それではゼカリア2章5節を見てみましょう。主は仰せられます。私はその周囲で火の城壁となり、その中で栄光となるとあります。このように神の栄光である火は罪を焼き尽くします。しかし彼を信頼する者にとっては、彼らを守るものとなるのです。神の栄光は罪、そして悪人を滅ぼすためのもので、それは義人を燃やすことはありません。神の栄光は、その性質は純潔と聖なるものであり、それが燃やす唯一のものは罪と悪人だけです。そしてそれは義人にとって、神の栄光は彼らを守る火です。イスラエルの民が荒野をさまよっていた時、彼らを導いた火の柱を覚えているでしょうか。その火は彼らを焼き尽くしませんでした。それは神の栄光でした。それは祝福であり、彼らを保護する城壁でした。イザヤ書の33章の14節と15節には、我々のうち誰が焼き尽くす火の中におることができよう、我々のうち誰が常しえの燃える火の中におることができよう、正しく歩む者、正直に語る者とあります。神の臨在の火の中で永遠に生きる者、それは義人です。聖書は、義人は永遠に神の栄光と臨在の光との中で生きることができ、焼き尽くされることはないと述べています。またイザヤ書43章の2節にも、あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃え尽くことがない、とあります。悪人が永遠に焼かれるのではなく、永遠の栄光の中で義人が生き続けることを聖書は教えています。 次にヨハネの黙示録14章の11節を見てみましょう。悪人の滅びについて書いてある聖句です。お読みします。その苦しみの煙はよよ限りなく立ち上り、そして獣とその像とを拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られないとあります。この聖句をさっと簡単に読むと、よよ限りなくという表現が使われており、それはまるで永遠に続く時間を示しているように思います。聖書の中で限りなくという表現は全部で56回使用されています。そのうち56回ともすべて私たちがイメージするような長い時間のことではなく、すでに終わったことに関して用いられています。よって聖書の中においてのよよ限りなくという言葉は、終わりなく続く時を表しているのではないということがわかります。皆さん、誰かと待ち合わせをしたとしましょう。長い間待たされた後、その人がやっとその場所に現れた時、あなたは、どうしたの？永遠に待たされた気分だわ、と言ったことがあるかもしれません。またお店の列がものすごく長く続いて待たされた時、この列で永遠に待ってるんだけど、と言ったことはありませんか？これらは砕けた表現として使っているだけで、あなたは永遠にそこにいたわけではないですよね。聖書でもこのようによよ限りなくという表現が使われていて、それは相関的な表現です。永遠にいつまでもという表現が神や義人、または神の御国に関連している場合、この永遠にいつまでもという表現は常に終わりなく続く時を表しています。しかし、この永遠にいつまでもという言葉が罪や悪人、またはこの世界やサタンに関連している場合、その永遠にいつまでもという表現は一時的なものとして使用されています。簡単に申しますと、悪いことに使われる時は一時的なものを意味していて、それは彼らの命が続くまで、つまり彼らが死ぬまで、または彼らが完全に滅ぼされるまでの期間を意味しています。では次に、消し去ることのできない火という表現について見てみましょう。これも永遠の苦しみを表しているかのように聞こえます。マルコによる福音書9章の43節と44節をお読みします。消えない火とはどんな意味があるのでしょうか。よく注意してお聞きください。お読みします。もしあなたの片手が罪を犯させるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃ったままで地獄の消えない火の中に落ち込むよりは、片手になって命に入る方が良い。地獄では鞭が尽きず、火も消えることがない。とあります。さて、この聖句は多くの人を戸惑わせます。多くの人がこの箇所を読み、火が消えることなく、鞭が悪人の体を食い尽くし、そして悪人は永遠に苦しみを受けるのだと考えてしまいます。しかし、この聖句で使用されている地獄を表す言葉は、ギリシャ語のゲヘナです。そしてその言葉の意味は何でしたか？それは火の無の谷を表していましたね。火の無の谷はエルサレムの町の南にある谷のことです。そこは旧約聖書の時代には廃墟の場所として知られていました。廃墟、つまり滅びと死です。これについては列王記下23章において読むことができます。この火の無の谷はイスラエルの町の汚水溜めとして知られていました。ゴミや死んだ動物などの廃棄物を焼き、うじが湧いているようなゴミ捨て場でした。そして前にも述べた通り、そのゴミ捨て場で火によって焼かれないものは皆、うじによって食い尽くされました。イエスはエルサレム内外へ行き来するときに、この谷、火の無の谷を何度も通り過ぎられました。そして彼はこの谷を指して、はっきりとした実物教訓を示されたのです。私たちの想像する地獄の意味ではなく、悪人の完全な滅びと消滅を表すために、目に見えた実物教訓をお与えになったのです。つまりこれは文字通りに捉えるべきではなく、これは単に悪人の完全な滅びの象徴だったのです。よってこのマルコ9章の聖句は象徴的な表現だったことがわかります。長くなりましたが、話を終える前に今日の学びの復習をしておきましょう。私たちは聖書の中にある地獄という言葉の大多数の意味は単に墓を表すということを学びました。そしてそこには完全な消滅と滅びの場所の象徴であります。永遠の苦しみを指すのではなく、滅びの場所を意味しています。それから地獄は、千年期の終わりの最後の審判の日に、天から火が下ってくることでスタートすることを学びましたね。地球の中心ではなく、地球の表面上が燃えるのです。その火は、灰以外何も残らなくなるまで続きますが、永遠ではありません。そして神は、その古い世界の灰の中から、新しい世界を創造されます。さて、ここからが今日の学びの総まとめです。 私たちは地獄の火という真理の中に神の愛を見出すことができます。それらをご紹介しましょう。神の愛が現れている証拠として5つの理由があります。神の愛を示すまず1つ目は、地獄の火が今燃えていないということです。亡くなった人々は今焼かれているわけではありません。それは残虐なサタンが生み出した教義であり、サタンはこれらをキリスト教会内に広げました。私たちは地獄の火が今燃えておらず、またこれからも燃え続くことがないことを学びましたね。そこに神の愛が示されています。悪人は裁きの日が来て罰が下るまで眠った状態に置かれるのです。私たちはまた天から下る地獄の日が良い知らせであることを学びました。悪人の滅びには終わりがあるということ、永遠に苦しむのではないこと、それが2つ目の理由です。神は残酷な神ではありません。誰も永遠に焼かれ続けることはありません。3つ目は、地獄の主な目的は悪人を罰するためでなく、単にこの宇宙を罪と悪とその苦しみから浄化するものだということです。4つ目の理由は、地獄の火はイエスに従う人たちに下ることがないということです。聖書はマタイによる福音書25章において、地獄は悪魔とその悪天使たちのためにあると明瞭に書かれています。そして5つ目の最も素晴らしい理由は、イエス様が私たちの代わりに地獄を経験されたということです。イエスは地獄の火のような体験を味わいになられました。それは彼の父の恵みから見捨てられ、切り離されたような精神的苦痛のことです。そのようにして、イエスはすべての人類の罪のためお亡くなりになり、救いがすべてに行き渡るようになされたのです。イエスは死によって罪の支払うべき報酬を払ってくださいました。ローマ人への手紙6章の23節には、罪の支払うべき報酬は死である。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにおける永遠の命である、とあります。イエスは私たち一人一人のためにそうなさったのです。罪の報酬は永遠の死、つまり永続する第二の死です。マタイによる福音書26章の38節にて、イエスは、私は悲しみのあまり死ぬほどである、とおっしゃいました。それは身体的なものではありませんでした。第二の死とは身体的なものよりもひどいものです。それは神から見捨てられ、切り離されるという感情的、精神的なものです。この世界のすべての罪の重さがキリストの上に乗せられ、それはまさに彼の命を押しつぶそうとするほど重いものでした。皆さんは彼が血の汗を流したのをご存知ですよね。彼の流された血によって私たちは永遠の命を得たのです。イエスにとって天の父が御顔を隠しになられたように感じられました。そのため、我が神、我が神、私をお見せになったのですかとお叫びになったのです。神の怒りの杯はイエスの御手にありました。彼は、我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってくださいとおっしゃいました。そして彼はその杯を飲み干し、私たちのために死を味わってくださったのです。このようにしてイエス様は十字架にかかることによって、私たちが到底理解できないような死を経験されました。聖書の中にある最も良き知らせの一つは、神の御子であるイエス、メサイア、世界の救い主である方が地獄とはどのようなものかを経験し、それによって私たちが決して地獄の苦しみを経験しなくていいようにしてくださったことではないでしょうか。イエスは、あなたなしに天国で永遠に生きるよりは地獄の苦しみを味わうことを選んだのです。イエスは私たちが死ぬべき第二の死を経験してくださいました。それによって私たちは彼の与える永遠の命を生きることができるようになったのです。なんという偉大な愛でしょうか。神にとってあなたはこの宇宙で最も価値のある存在なのです。皆さん、千年期の最後に聖なる都が降りてきて、悪人たちが第二の復活をなし、その後神の都を囲み、それを力ずくで奪おうとするのを想像してみてください。ちょうどその時、この宇宙からすべての罪と悪が滅ぼされます。力強い言葉と限りない苦悩を持って、イエスが海の砂の数ほどもいる悪人たちを拭い去ってくださるのです。その時、私たちの神は涙を流し、彼の賜物を拒否したコラに語りかけることでしょう。私の想像ですが、
神はこのようなことをお語りになられるでしょう。それは、私があなた方を愛し、抱きしめようとした。私はあなたのために素晴らしい計画を用意していた。金の通りを歩き、命の実から共に取って食べることができたはずなのに。あなたの能力をさらに育てることもできたはずなのに。しかしあなたは、私の声を聞かなかった。どうでも良いことに夢中になってしまった。あなたは時を無駄にした。あなたは聖書を脇に置き、誇りをかぶるままにしておいた。あなたは私の贈り物を無視しまったのだ。というような愛にあふれる言葉ではないでしょうか。皆さんは神の心の痛みを想像できますか？その痛みはどれほどのものでしょうか？ああ、皆さん、神が涙を流されるのを想像できますでしょうか？あなたは彼の無限の嘆きが聞こえるでしょうか？イエスは悪人たちに向かってさらにこう語りかけるでしょう。私があなたに対して他にしてあげられなかったことはなかっただろうか。あなたを救うためにできたことが他にあっただろうかと。彼らの人生の記録を見たとき、悪人たちは神の呼びかけを何度も拒否したことを目の当たりにするでしょう。そして彼らは、神よ、あなたは私を救うためにあなたがおできになるすべてのことをなさってくださいました。私たちは救いのチャンスを逃しました。しかしそれはあなたのせいではありません。私のせいです。と答えることでしょう。神は悪人たちを焼く炎を見つめ、心を痛め、涙を流されることでしょう。悪人へのとどめの一撃は神が与えるのではありません。悪人自身がこの世界のどうでもよいことのために、神の贈り物を拒み、神の心を砕いていくのです。悪人たちは身をもって、彼らがなぜ天国で幸せになれないかを知るのです。そして彼らは、燃えるような神の愛を最後のひとときで感じるのです。今日、あなたも神の愛を拒まないようにしましょう。イエスを見上げてください。彼の御顔を仰ぎ見てください。彼の栄光の光の中で永遠に歩いてください。彼をさらに知ってください。私は残りの人生をすべて彼に捧げたいと思います。イエスは私たち一人一人を救うためにすべての報いを受けました。今日、私たちの心のすべてをイエスに捧げましょう。今日、神の御臨在の栄光の日によって、あなたの人生の罪を焼き尽くしてもらいましょう。それは私たちの人生からすべての恐怖を拭い去るものであるのと同様に、私たちの心を満たす神の愛でもあります。今日、もう一度イエスのもとに立ち返りましょう。大事なのは、すべてを与えてくださった神に、今すべてを任せることです。神の義に感謝しましょう。死よりも強い愛に感謝しましょう。神の愛は炎のようです。それは罪を焼き尽くし、人々を清めます。サタンの惑わしである自国を恐れるからではなく、神の完全な愛に応え、従うようにしましょう。どうぞ、皆さんの心の中にイエスが直接語りかけ、平安と喜びが与えられますように。
このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。